藤田純の飲むしかないだろう。
はい、皆さんこんばんは、藤田純です。8月21日日曜日ですね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということで今日はですね、以前ここに出演していただきました株式会社平田の取締役安本慎一がですね、再び登場することになりました。わーって感じで、前回は、安本さんがですね、深圳に帰った後に、コロナの隔離期間をどう過ごしたのかという話で盛り上がりましたけどもですね、今回は藤田純が、株式会社平田に入って深圳地区にですね駐在した後に SARS の疑いで入院した時の話をさせていただきますので、皆様ご期待ください。藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。行こ
う。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
藤田純の飲むしかないだろう。前回のそのラジオの録音でですね、はい、血圧200という話題が結構日本でも、はい、有名になってまして、なんで200にもなったのっていう問いかけを俺は受けるんだけど、俺やってたんじゃないから分かんないんですけど、いくつあった200、いくつあったの？
216だったと思います
っていうか、そこまで測定できる機械があるんだね、まずね。
いや、ちょっと分かんないですね。中国の機械でなんか全然違う。でも2台測って210は超えてたんで、
両方、
あ、209だったかな。1台は209で、1台が216だったような気がします。
やさん、まあ、そこそんなこだわなくていいと思うよ、はい、200超えた中での 7ぐらいの違いだからそこはこだわなくていいと思うんですけど、その時やさん、体調悪くなかったら、例えばフラフラするだとか。
もうピンピンですもうピンピンしてました。
普通なの？
もう普通より元気なぐらい。ちょっとこうね、あの、中国語も喋れませんし、到着したばかりなんで、やっぱりちょっとこうテンション上がってるわけですよね。
うん、
あ、これからどうなるんだろうっていうのもあるんで、ちょっと逆にこういつもより元気ぐらいの感じだったんですよ。
いや、さん、過去にじゃあその中国で200オーバーを測定した以前で日本で測った時に最高ってどれぐらいだったの？
はい、138ぐらいじゃないですかね、マックス。
そこがね、不思議なんだけど、なんで138が210いくつに行くのかなっていう。
成長したんじゃないですか
血圧が成長はないだろうね、それはね。でもフラフラしてなかったね。全然大丈夫だね。どっかが痛い。
全然フラフラしてなかった。いや、もう普段から二日酔いだったりするじゃないですか。うん、普段からフラフラしてて、その日はほとんど飲んでもなかったんで。
ああ。
あの、逆にこう、あ、いつもよりなんか調子いいねみたいな感じだったんですよ。
ああ、そうだったの。
ええ。
みんなさんにね、その後のラジオ聞いていただいた方に、その後の安本さんの容態が知りたいっていうクエスチョンが結構来てるんですよ。
ピンピンしてます
よまあ私はね、今俺は画像を見て話してるから分かりますけど、その後安さん、なんか体調的に悪くなったこととかないの？
いや、全くないですね。
あ、そう。
だから唯一体調が悪くなるのは二日酔い。まあ、朝が辛いっていう。
まあ、ここは一緒だけどね。
ええー、もう死にそうになりますよ。
わかるわかる。俺2日連続で先週バファリン飲んだもん、朝。
マジっすか、うん、
もうダメだ。だからね、年を感じるのはその二日酔いって昔さ、朝の10時頃ピークじゃない、で一気に気持ち悪くなって、なんかこうめっちゃしんどくなって、でそっから少しずつ回復してきて、昼飯食ったらこうもう大丈夫みたいな感じだったじゃない、毎日。最近はさ、もう午後に、普通に午後まで行っちゃうんだよね。
あー、わかりますわ。
2時とか3時とかだから、最悪な日だと、はい、もうその6時から接待なのに、もう、もう6時でもまだ2日酔いみたいな日があるのよね。
わかります。
あれきついよね、やっさんね。すげえ
きついっす。きついっす。
きついよね。
やばいっすね。だから僕、あの全拠点長会議とか会議があった時、あの10時ぐらいに僕の喋る時間帯になってくるんですよ、
うん、
いつも、うん、だいたい9時45分から10時ぐらいなんですよ、
うんうん、
もう最悪ですよ。今から言いますと、
白い顔してたもんね、当時ね。
そうですね、もういつこうトイレに駆け込んでもおかしくないようなこの時間帯にだいたい当たってくるんで。
そうだよね、あの時間帯は一番きついよね。
きついです。もうでも今は藤田さん言うように夕方まできついですね。
ああ
、
あるよね、夕方まできつい日ね。
いや、あります。もう僕は売中は中国のお酒、白酒はもう本当にもうほんまあかんですね。
あれ全然白くないのにね、透明なのにね。
白くないです。でも顔が白くなるっていうやつ、
なんかさ、パイナップルみたいな匂いがしたりさ、ちょっと、
はいはい、
科学的な匂いもするよね。
します、します。
俺だから苦手なんだよな、科学的な。まあ誰でも苦手だと思うけど、科学的な香りのする酒って結構きついよね。
きついです。もうめちゃくちゃきついです。
きついよね。え、やさ、今の中国もパイチュー飲むの？
飲みますよ、やっぱり皆さん。
マジで？
飲みます、飲みます。
なんか途中、
まあもう台湾系中国系は
途中からワインに行ったような気がしたんだけど、そんなことないんだ。
いや、ワインも多くはなってると思いますね。ワイン系の方は結構多くなりましたね。
ワイン系ね。
でもやっぱり、藤田さんのよく知ってるあのサビオさんとかライライライライって言いながらパイチュ飲んでますね。
サビオさんパイチュ飲んでんの？
飲んでますよ。この間あの昨年の誕生日、あ、今年か、今年の誕生日会はもう
パイチュ、
パイチュとワイン交互に飲んでましたね。
ああ、そう、まだパイチュあるんだ。
ありますよね。まあでも藤田さんが言ってた時代とは多分かなり違うと思うんですよね。
いや、そこはやっさん一緒だと思うよ。いや、ちょっと待って、またお酒をちょっとついてきます。
酒どころ伏見からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろう。
この前さ、やっさんのあの隔離生活で盛り上がったじゃないですか、
はい、
ねえ。でも結局俺の時は覚えてる、やつさん、はい、俺の時。
え、どの隠れですか？
あの2003年の SARS じゃないって言われた時の隔離。
あ、香港でですか？
あの時やつさんとそんな交流なかったもんね、まだね。
そうですね、後からちょっとだけ聞かせてもらいましたけど、
あの時もすごかったんだよ。
マック買いに行った事件ですよね。
そうそう、あの時さ咳が止まんなくって、で熱がね 40.5 度ぐらいだったのね。
わー高いですね。
で当時のその人民病院に行ったわけ、中国の深圳の ある人民病院行ったんよ。だから、まあレントゲン撮ったらこれはひどいってわけ、レントゲン見た先生が。
おお、はい、
でも先生これ SARS なんですかって言ったら、いや SARS じゃないって言うんだけど、そのSARS じゃないけど先生咳も止まんないし高熱も出てるし、SARS じゃないんですかって言ったら、SARS じゃないと。じゃあ先生僕どうすればいいんですかって言ったら、とりあえず隔離病棟に入院してもらうって言われて、で部屋に案内されたんですよ。そしたらね10畳ぐらいの部屋に手術台みたいなベッドが1個置いてあるんですよ。あのちょっとあの竹の高いベッド、竹が高さがあって、
はいはいはい、
細いやつですよ、細いやつ、はい、ここなんですかっつって、落ちそうじゃないですか、ね、寝返り打ったら落ちそうじゃないですか、結構高いんだよな、1.2-3メートルぐらい高さあったと思うんだけど、いいから寝ろとね。でその点滴打たれて、で隔離病棟なんだけど結構ドアがねオープンなんですよね、その廊下側も、廊下側と反対の外に通じる方も結構ドアが開きっぱなしで、あ結構あんまり隔離感ねえなと思ってたんですよ。
はい、
それでも熱も出ないし、いやで熱もひどいし、咳も止まんないんで、もうずっと何本も点滴打ってるんですよ。でそのうちそのトイレ行きたくなって、部屋に付いてるんです、トイレはね。ダッサンもついてた部屋に。
はい、うちですか？あのついてますよ、
あの隔離病棟の時よ。
隔離病棟というか、あ隔離病棟ついてますよ。
ついてるよね。
ついてました、ついシャワールームと一緒のトイレが。
シャワールームなんだ。
はい。
でトイレここだって言われて、ドア開けたらなんかね小さい虫、あの羽の生えた小さい虫がね50匹くらいブワーとか飛んできて、うわーうわーって感じなの。うわーなんだ、ハエじゃないんだ、ハエじゃないんだけど、あるじゃん、なんかそういう羽が生えてる虫、
小バエみたいな、
あ小バエみたいな、ちっちゃいの、直径が8ミリぐらいのやつ。
ああいますいます、
いるよね時々。それをバーッと飛んできて、それでうわすげえと起きちゃったなと思って、でトイレもまあ平面トイレで、あの時ティッシュあったのかな、まあなんとかしたのか。で歯磨きたいなと思ったら歯ブラシ置いてあったんですよ。でとりあえず磨こうと思って歯磨いたら、歯ブラシの歯が全部取れたんですよ。だから口の中に歯だらけになったんですよ、歯ブラシの歯だらけに。うわっうわっつって、で歯ブラシを口から取ったら、そのただのそのプラスチックの棒が出てきたんですよ、口からね。歯がないから、アイスの棒のアイスのあれのプラスチックバージョンみたいなのが出てきて、歯は俺の口の中だから。でもやさんこれね、歯ブラシの歯が口の中に広がったやつを取るのってめちゃ大変。
そりゃそうですよね。
あんな大変だったことね、生まれてこの方そんななかったんじゃないかってくらい大変よ。もうね取れないんですよ、そんな簡単に歯って細いし。
そうね、
細いからいろいろな隙間に入ったりするんで取れないんですよ全部を。で長時間かけて、でも 長時間かけて撮ってる間も俺は40度の高熱に咳も止まんないんですよ。その人間が歯ブラシの歯を取ってるんです、トイレで。最悪な状況だと思いますよこれ。
それ隙間洗うやつですからね。それ隙間に入りますよね。
隙間に入るんだ、いろんな隙間に。でやっと最後の一本まで結構時間かかったな、多分20分ぐらいかかったんですけど。で、あー、ひどい思いしたなと思って、でまたこうその手術台みたいなベッドの上で寝て点滴打ってたんですよね。そしたらあの当時ほら運転手でシャオジャンっていたじゃない。
シャオジャン、はい、
あのスーパードライバ
ー、はいはい、
あれが田辺と一緒に来てくれたんですよ、見舞いに。でも隔離病棟なのに、
隔離病棟なのに
見舞い来れるってすげえ隔離病棟だなとか思いながら、おーおーっつって、でしかも部屋に入って来れるんですよ。でね、今だから思うのが、あん時誰もマスクしてないんだよね。
ああ、
そもそもマスクするなんて今回のコロナで始まったようなことなんで、そんなにしてなかったよね以前も。
だから
その隔離病棟で40度以上の熱が出て咳も止まんない俺の見舞いに来た2人もノーマスクなんですよ。そういう時代、そういう時代。
わあ、やっぱり時代が違いますね、かなり
今思うとね。それで、あ、鍋ありがとうっつって、でシャオジャンありがとうっつったら、シャオジャンがなんか、いや藤田さん早く良くなってほしいんで今日お土産を持ってきたと、ぜひこれを食べて元気になってくれってわけですよ。で何かなと思ってアイスとかさ、なんかこう想像するじゃないですか。で、
はいはいはいはい、
何だろうと思ってみたら生卵100個来たんですね。
マジ
で、
マジっすか。
俺は別にロッキーじゃないし、なしかも中国の生卵ってほら当時生で食べちゃダメだよっていうやつだったでしょ。
そう、ね、言われてました、ね、
そうそう、
絶対よく焼きましょ う,
そ う, そう、よく焼くかよく茹でるかしなきゃダメだよっていう生卵を置いていかれたんですよ。でもない、だから隔離病棟だから別にほらお湯も沸かせるものもないし、キッチンもなければジャーポットもないわけじゃないですか。いやこれ飲むわけにもいかないしなと思って、でとりあえずその看護婦さんたちにみんなで分けてほしいと、この卵を俺も食べたいんだけど事情があって食べれないからっつって分けたんですよね。それで次の日かな、あで当日午前中から入院したから午後かお腹が減ったんで、病院のその看護婦さんに、さっきからこうご飯らしきものが出てこないんですけどどうなってるんですかって聞いたら、あ、お腹減ったのって言われて、まあ減りましたって言ったら、じゃあそこの裏口から出て行って近くにマクドナルドがあるからそこで買ってこいって言われて、隔離病棟って出てっていいんだみたいな、裏口からね、
むちゃくちゃですね、
むちゃくちゃ。でもほらお腹減ってるから裏から出てってマックに行ったんだけど、その頃俺も中国語喋れないからうまくで、なんかチーズバーガーセットみたいのを指さしてたの、写真をね、これこれこれこれこれこれこれ、だから向こうも分かったんだけど、その中国語でなんか聞いてくるわけよ。なんかでも俺も分かんないから、ん？は？とかやってたら、その結局ね、どういうことかって、何が飲みたいですかって中国語で言ったらね、そのお飲み物セットだから、セットだから分かんねえから、ふんは？ふんは？とか言ってると、これね多分バンコク共通だと思うんだけど、飲み物を言えないと自動的にコーラが出てくるんだよね。これ便利なシステムだなと思って、あ、コーラ出てくるんだと思って、でもまあ良かったと。で チーズバーガーとコーラとポテトを買って帰って、その隔離病棟の小部屋のいる、あ、小林のいる部屋でそれを食って、でまた点滴打ってたんですすごいでしょ、やさん、これもこれで。
すごい。すごい。
で、次の日、起きたらなんかね、ざわざわしてるんですよ、ざわざわ。声が聞こえるわけですよ。で、なんかこう、すすり泣くような声も聞こえるし、これね、ちょっと、何これ、何これと思って、その、廊下を見たら、こう、なんかね、10人ぐらいこう並んで、隣の部屋に入っていくんですよ。
あ、
で、あの看護師さんに、どうしたのって言ったら、いや、SARS で亡くなられましたって言われて、だから、
マジで、あ、
次俺かなみたいな、転職して、意気揚々と新鮮に来たのに、1年も経たずに、亡くなってしまうのかなみたいな感じだったですよね。しかもその時はほら、携帯電話はあったけどスマホじゃないから、
そうですね、確かに
電話しかできないじゃないですか。かといってほら、家族に電話したって不安を煽るだけだから。
それはそうですね。
そうでしょ、うん、でだから僕はもうその部屋で、トータル4日過ごしたんですよ。ただ3日目の朝に先生が来たんで、まあこう、
はい、
中国語の本とか調べながら、先生、そのお風呂入ってないんで、今夜シャワー浴びに家に帰ってもいいかって言われたら、いいって言われたんですよ。
むちゃくちゃやね。
あ、いいんだっていうのと、言ってみるもんだんだなっていうのが勉強になって、でその夜帰って、でシャワー浴びて寝て、朝帰ってきたんですよ、隔離病棟に。
もう一回戻ってきたんですか。
もちろんだって隔離病棟の患者ですから、僕は、あくまでも。
まだその時熱はあったんですか。
いや、もうないのよ、ないのよ、もう。
ああ、ないんすか。
うん。で、帰ってきたら、朝のほら、医者が夜の医者と違うから、怒るわけですよ。
いや
お前、何考えとんねんと。お前、アホかと。隔離病棟の患者が、シャワーしに帰るか、夜って言われて。いや、でも先生、
それ言いますよね、そう、
でも夜の先生、いいって言ったんで、みたいな。
夜の先生、めんどくさかったですね、うん。
で、その次の日、4日目に、もう俺も我慢できなくなって、ここにいてもね、環境も悪いし、その、
うん、
あんで、当時、その香港が SARS の患者が多かったから、その、香港の病院に行きたいって言ったんですよ。
はいはい。
で、SARS の患者ばっかり集まる病院もあったんで、で、医者に交渉したら、分かったと。じゃあ今から、
うん、
そのこの書類に全部、今後何かあったら全部お前の責任だっていうのが書いてあるから、そこにサインをしていけって言われたんですまあね、
最悪ですね。
まあ海外はそういうもんじゃないですか、海外って。今から思うと、
次、ね、
そう、それで、そこにサインして、そこから香港に渡ったんです。
あ、そうなんですか。
うん、
誰が連れて行ってくれたんですか。
いや、一人で渡って、向こうにほら、当時の総務部長さんがいらっしゃったんで、
ああ、はいはいはい、はい。
その方と一緒に、その、SARS の専門病院に行ったんですよ。これが前半ですね。僕の SARS もどきの思い出の前半ですね。
でも今やったら考えられへん状況ですね。
考えられないですよ。で、当時の中国ってそのお弁当とかいう概念もあんまなかったんで。
あ、そうなんですか。
そう、だからいつもマクドナルド。 チーズバーガーとコーラ、
で
も 病人にとってみると一番食べちゃあんまり良くないもんな気もする。
消化良くないっすね。
いやでも俺あの時ヘビースモーカーだったんだけど、さすがにあの時は吸えないぐらい咳が止まんなかったですね。
あ、そんなにひどかったですか。
うん、だから俺さ、
熱下がってからも咳だけはずっとあったんですか。
しばらくあったの。
あったんですか。
だからもうどっちかっていうと咳で呼吸困難で死にそうな感じ。熱よりも、熱よりもそんぐらいしんどかったですね。それでもうこの小林がいる部屋じゃダメだからって香港行ったんですけども、ちょっと矢田さんすみません、お酒作ってきていいですか。
あ、行ってきます。
じゃあこっから後半に突入ということで、
第2話ということで、
第2話ということで、
第2章、
はい、
お願いします。
ちょっと行ってきます。藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。行
こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りしています藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。
はい、そういうわけで第3週ですけども、藤田純の入院生活ですね、新鮮編ですが、いかがでしたでしょうか。結構シャレになんないぐらい辛かったですよ、本当に。あの後半もですね、いろいろあの香港時代の話とかも出てきますので、また来週もお楽しみにしてください。それではまた皆さん、また来週もよろしくお願いします。
いつも残っていた忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った何度も。